ユンタクプレイバックシアター沖縄。こんにちは、夢の種放送局パーソナリティのノブです。日曜日のお昼12時、今週も夢の種で皆さんとお耳にかかれてとても嬉しいです。番組タイトルで使っているユンタクとは沖縄の方言でおしゃべりということ。この番組では様々なゲストさんをお迎えし、たわいもない日常のことや大切にしていること、好きなことや夢をユンタクする。そんなユンタクを通して言葉を紡ぎ、気持ちを紡ぎ、出会いとご縁を紡いでいく。日本はもちろん、海外でもお聞きいただけるインターネットラジオ放送です。今日も新たな出会いとご縁を紡いでいけますよ。第119回の放送をお届けいたします。今回の放送、放送開始からなんと6年目に入ります。ありがとうございます。はい、そんなね、6年目のスタートは2022年度沖縄国際協力人材育成事業、通称 OIC ユース2022から、おろく高校2年生の大峰鈴香さん、そして紅葉高校3年生千葉英介さん、お二人をゲストにお招きし、11月を通してお届けするスペシャルマンスリーとなります。ラオスでのね、国際交流を体験したお二人にとって、この夏はどんな夏だったのか、リスナーの皆さんにお届けしたいと思います。今日も最後までお付き合いくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお送りいたします。はい、それでは今日のね、ユンタクパートナーのお二人をお呼びしましょう。大峰鈴香さん、千葉英介さん、どうぞ。
こんにちは。
こんにちは。
はい、こんにちは。今日はね、少し緊張してると思うんだけれども、はい、とても素敵なアシスタントさんもいらっしゃるのでね、うん、なんかね、緊張となんか笑顔がね、二人に（笑）（笑）ありますね。アシスタントさんも後ほど登場してもらえると嬉しいなと思ってるけどね。さてさて、沖縄スタジオね、初めてユンタクしに来てくれてとても嬉しいです。ありがとうございますね。お二人には今回の放送前編と、そして、次回の放送後編、2回にわたってご出演をしていただこうと思いますので、よろしくお願いいたしますね。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。さてさて、2人のことをね、リスナーさんに知っていただこうと思うんですけれども、まず最初にこの沖縄スタジオ、このヘッドホンとマイクを前にした今の気持ちを聞いていこうと思います。鈴香さんは何色の布を選んだのかな？
自分はオレンジ色、
オレンジ色
選びました。
オレンジ色ね、素敵なオレンジ、濃いオレンジ色を選んだんだけれども、はい、どんな気持ちから今そのオレンジを選んだの？
めっちゃ緊張はあるんですけど、楽しみだなっていうことで、オレンジ楽しそう、
ね、楽しそうね、オレンジ楽しそうな色だよね、はい、そっかそっか。緊張もやっぱり少しはあるけれども、楽しみの方がじゃあ大きい感じかな、はい、ね。今日の前編もね、楽しんでも思いっきりいろんなお話をユンタクをしていきましょう。
はい、
はい。何色を選んだかな、英介くんは。
僕は黄緑を選びました。
黄緑ね、またこれも素敵な色を選びました。どんな気持ちから？
初めてのラジオ出演なので、とりあえず落ち着いてやろうっていうのと、
そっかそっか、
ゆったりできたらいいな、
うん、 ゆったりね、そうかそうか、落ち着いてゆったりできたらいいなっていう気持ちが、この、黄緑って言ったらいいかな、緑ね、ね、うん、ミントグリーンかな、ね、なんかそういう優しい色だね。なんかね、とてもこう優しい雰囲気が、オーラとして英介さんからはにじみ出てます。ね、そんなお二人との今日はユンタクを進めていこうと思うんですけれども、そうだね、もう少し自己紹介をしてもらおうかな。そしたら今度は英介さんから、じゃあ自己紹介してもらってもいい？
はい、と、うん、僕は紅葉高校3年の、
はいはい、
改めて千葉奈英介です。
千葉奈英介さん、はい、
と、
うん、
この OIC 事業に参加して、うん、こう実際にラオスに行ったんですけど、その研修全体を通して、
うん、
まあ、いろんな経験をしたんですけど、うん、
はい、
やっぱり一番はホームステイで、
はい、
ホストファミリーの方に親しくしてもらったのが、
なるほど、
印象的だったので、うんうん、その話もできたらいいなと。
ぜひぜひね、聞かせてください。ホームステイの話ね、聞かせてください。ゆっくり聞き、
ゆっくり
聞いて、落ち着いていこうと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ鈴鹿さんもお願いしていいですか？
はい、
はい、
小禄高校2年、うん、大峰鈴鹿です。
はい、
OIC 事業を通して、うん、
はい、
本当に考えることがたくさんで、
うん、
自分は、
はい、
このラオス行った後から、
うんうんうん、
なんかすごいいろいろ考え込んでしまって、
うんうんうんうん、
学校もなんか不登校気味になったりとか、うんうん、いろいろあったんですけど、
うんうんうん、
今はなんかいろいろそこから学べることもいろいろあって、
うんうん、
なんか周りの人の温かさも知れて、うん、
なるほどね、
いい経験ができたと思ってます。
うん、そっかそっか、いろいろね、ラオスに行っても感じることね、感受性こう豊かなね、鈴鹿さんだと思うので、そこでいろんなことを経験体験して感じたんだね。はい、その辺の話ももうゆっくり全部前後編2回にわたって聞いていこうと思いますので、よろしくお願いします。さてさて、ラジオを聞いている人は、じゃあ OIC ユースってどんな事業なのかっていうことをもう少し知りたいと思うので、 OIC ユースについてお話しくださってもいいですか？はい、
はい、うん、じゃあ僕からお話ししたいと思います。うんう
ん、はい、
OIC ユース事業は沖縄県が主催している人材育成事業です。
はい、
僕たちはこの授業で約11日間、学校がバラバラの11名のメンバーで実際にラオスに行きました。
はい、
以上です。
はい、ありがとうございます。ねえ、11名学校がバラバラで、このラオス国際協力人材育成事業のために集まった沖縄のメンバーで行ってきたんですね。ねえ、コロナの、ね、影響があって、実はというか今年は3年ぶりの海外派遣だったんじゃないかなと思うんですね。うん、
はい、
ね、よかったね、今年ね、行けてね、はい、なかなかもうコロナ禍で海外に行くということが叶わなかった先輩たちもいるんだけれども、そんな中で高校生11人が、うん、夏休みの期間だったね、8月の10日から行ってきたんだね。
はい、
はい、その9日間、11日間か、11日間、ラオスに行ったお話を今日、そして次回でお話をしていこうと思います。ちなみにですね、ラオスでもインターネットの環境があればこの放送は聞くことがもちろんできます。
そう
ホームステイ先の人たちにも聞いてもらえるといいね。
はい、
ねえ、そう、本当に聞けるんだよ。だからね、メッセージも出してもらってもいいかな。またね、お礼もしてもらってもいいかもしれません。聞いてくれてるといいですね。さてさて、じゃあそんな事業にお二人は、どうして参加しようかなって応募したんだろう、その辺のきっかけを教えてもらってもいい？
はい、
はい、どちらからしようか、鈴鹿さんからしようか。
はい、 うん、自分はもともと国際協力に携わる仕事に就きたいと考えていて、
なるほど、
それでこの授業を見た時に本当に自分のやりたいこととすごく合ってたので、あのこのチャンスを無駄にするわけにはいかないなと思って思い切って参加してみました。
そうなんだね。そうか、国際協力に興味があった、
はい、
へえ、あのどんなあの方面と言ったらいいかな、どんな国際協力をしてみたいと思ってるの？
それはなんかすごい、自分でも今
迷ってる、
あの最初はなんか農業に携わる、ことがしたいと思ってたんですけど、本当に自分の中でもよく分からなくなってきて、まだ迷っている途中。
迷ってるね。いいね。きっと今回経験したことによってでまたいろんな選択肢ができてきたっていうのもあるんじゃないかな。
はい、
はい、はい、ありがとうございます。えいすけさんは？
僕はもともと将来カウンセラーになりたいなって思ってたんですけど、
カウンセラーね、
はい、人をなんかサポートするっていうところで、はい、まあ、国際協力の考え方とカウンセリングの考え方が出たので、この授業に参加したらもうちょっと視野が広げられるんじゃないかなって思って参加しました。
そっかそっか。じゃあそうやってこう視野を広げに今回参加してみてどうだった？少し視野は広がってった感じがある？
なんか広がったって言われると、まあ、確かにいろんな経験を通して結構すごい刺激は受けたなって思います。
ねえ、そっか。カウンセラー、どんなあの方面のカウンセラーになっていこうと思ってるの？
このカウンセリングの中で、やっぱ人との会話とか、おしゃべりを通して、いろんな人と喋っていく中で、その人がなんか自分のことを知ったりして、
なるほど、
あのちょっと悩みとかを解決していけたらいいなって思ってます。
素晴らしいね。なんかねそういうこう優しいというか人の話に耳を傾けてくれる、そんなね、えいすけさんこうオーラというか雰囲気がありますね。なんかとても話しやすい、なんかいろんなことを伝えやすい、そんな雰囲気を感じるね。
ありがとうございます
ね。そっか、そんなね、将来の夢を持ちながら今回の OIC に参加しました。ラオスでね体験の前にどうだろう、そうやって応募して実際に決まった時にどんな気持ちだった？嬉しかった？
はい。
あれなんだ、面接とかこういろいろ応募してその後にいろいろ面接とかもあったんでしょ？
ありました。
ね、きっと多分たくさんの高校生が、いらっしゃった中で11名とね、今日お二人にもそうやって参加できたっていうことで、ね、とても良かったですよね。
はい、
ね、そっかそっか。聞いた時エイスケさんはどんな気持ちだったの？
いや、まず、作文を一時で提出して、
作文があるんだ、
それで通ったら二次で面接だったんですよ。作文はちょっと自信あったんですけど、面接が、ズダボロで、
ズダボロだったの？
もう帰りの車の中でずっとお母さんに、あ、もう落ちた、絶対落ちたってやってたんですけど、後日学校で先生から紙で、受かったよって来て
よかったね。その時の気持ちどうだったのよ？
なんか嬉しいよりもほっとした、
ほっとした
感じです。
だってズダボロだったもんね。
ズダボロ。
何、ズダボロっていうのは質問に答えられなかったとかそういうことがあったの？
もうなんか焦ってこの、頭の中で整理できずに、なんか自分何言ってんのか分かんない、
分かんなくなっちゃった、
口からとりあえずなんか言葉を発してたけど、何言ってんのか分かんない、頭の中は真っ白みたいな。
真っ白だったんだ。でもそんなエスケさんが多分きっと一生懸命だったんだろうね。それがだから通じたんじゃない？ねえ、よかったね。でもね、本当ね。鈴鹿さんはどんな面接の時の思い出ってある？
自分はなんか、うん、面接は本当にあの練習の時は本当に全然ダメで、うんうん、学校で練習した時はだったんですけど、うんうん、なんか意外と当日、うん、自分の言いたいことを伝えたいことを伝えれた気がして、うんうん、でもあの結果が、うん、あのメールで、うん、あの夕方に届くっていうことだったんで、うんうんうん、ずっと待ってたんですけど、うんうん、その日に届かなくて、
あら
落ちたじゃないかって思って、ね、本当に
不安になるよね、うんうん、
でも落ちたと思ってたんですよ、うんうんうん、そしたら次の日なんかあの先生から紙を渡されて落ちたと思ってすごいなんかショックでめっちゃ泣いてしまった
泣いてたの、うんうん、
そしたらなんか次の日結果届いててなんかもう全然なんか状況わかんなくて、
うんうん、
でもとりあえず安心はしました、
うん、よかったね。そうか、その日のうちにメールが来るって言ってたんだ、はい、でも来なかったんだあらららららら、なんか担当の方忘れてたのかな約束が違ってね、なんか泣いちゃったんだでも翌日そうやってもらって、はい、よかったね、2人ともね、なんかドキドキして一晩を過ごして翌日いいことがあって、はい、そんな中で実際に OIC の事業がスタートしましたね。第1回事前学習が7月だったね、
はい、
7月にスタートしました。最初にどうメンバー JICA ジョカの皆さんね、と会った時のこと覚えてる？
うっすら
うっすらどう鈴鹿さん、あの英介さんはうっすらなんだね、
はい、はっきりとは覚えてない、
うん、覚えてない。それはなんか緊張してたから、
うーん、結構前のことだったから、うん、ちょっとなんだろう、少し、
うん、
あのちょっと断片というか
断片うんうん、
やったことを少しは覚えてます、
うん、やったことを少しは覚えてる。どんなことを覚えてるの？
それこそ、うん、あのプレイバックシアターで自分がどれぐらい緊張してるとか、
うんうんうんうん、
どれぐらいなんか仲良くなれそうみたいなやつを布で、あの表したやつとかは結構覚えてます、うんうんうん、
ああ嬉しいな、そこだけ覚えていてくれたら僕はとても嬉しいですよかった、印象に残ってるっていうことでね。そうそう、あの時も、最初に僕は確かね、お芝居を通してとか、あの表現をしてっていうことを言ったと思うんだけど、その時に一瞬にしてみんな11名の人たちが固まったなっていう何これからされるんだろうっていうふうに思ってたんじゃないかなと思ってたんだけれども、あの印象に残ってて、まあいい思い出だよね、
はい、
そっかそっか、ありがとうありがとう。鈴鹿さんはどう、最初にみんなと会った時の印象？
あ、
うん、
すごい緊張してて、うんうん、なんかもう全然周りも見切れてないくらい、
そうか、
覚えてないんですけど、うんうん、でも来る前に、うん、あのメンバーの名前とか、うん、学校とか見るじゃないですか、
うんうんうん、
その時にもう本当になんか紅葉とか、
うん、
なんか開放とか本当になんか、うんうん、すごい頭良さそうな人が揃ってるなって思って
そっかそっか、
すごい緊張が、
そっか、どんな人が来るのかなとかって緊張いっぱいだった。
うん、
うん、どう、実際にそんな中でみんなと会ってみて、あのもう思ってたことと実際にみんなと会った時のなんて言ったらいいかな、印象の違いってあった？
はい、なんか、うん、自分ができないところもすごいカバーしてくれる仲間で、うんうん、本当に優しくて、うん、なんか緊張もなんかだんだんほぐれて
きて、うんうん、
すごい良かった。
そうだよね、今こうアシスタントの、いいね、ありがとうありがとう、あの今日ねとても素敵なアシスタントさんが来ててね、お二人の緊張をほぐしてくれるようにいろいろねアシスタントの方がサインを出してくれています。
助かってます。
助かってるね とても素敵なアシスタントさんが来てるんだけれども、これはですね、もしかしたら許可が出たらですね、あの、Facebook とか何かここでね、あの、ご登場していただければなと思ってます。はい、じゃあね、ここで一旦ね、ジングルを入れて、後半のユンタクに移っていこうと思います。
トークライブメリー夢の
種。はい、ここからのね、後半もお付き合いくださいね。さてさて、事前学習も終えてラオスに行きました。11名のみんながね、誰一人欠けることなく行けてよかったよね。
はい、
ね、あの、それが僕はね、一番心配でした。ね、あの、コロナとかいろいろね、あの、環境があるので、なかなかね、あの、体調が優れなくていけないなんていう人がいたらかわいそうだなと思ってたんだけれども、さすがみんな、体調管理は万全でしたね。
はい、
そうそう。一緒に来てよくって、そっかそっか。二人は、海外に行ったのは何回目か、初めて、それとも何回目か。
初めてです。
初めて行った。え、
僕は一回小学生の時に香港に行ったことが一応あります。
あるんだ、
はい、
そうかそうか。英介さんは一回海外に行ってて、鈴鹿さんは初めて、
はい、
ね、じゃあ初めて鈴鹿さんは飛行機に乗ったって感じかな、うん、で、だから、どう、あの、まあ、英介さんは ちっちゃい頃って、
はい、
あの、あれなんだけども、改めてみんなでこう飛行機に乗って、海外ラオスに行くっていうところで、飛行機の中とか盛り上がってたんじゃないの？
なんかあんまり盛り上がってるっていうか、移動時間がそもそも行きも帰りも飛行機はずっと長かったので、ここなんだろう、行きはね、体力温存しとこうみたいなところ。
そうかそうか。これからどんなことが起こるかわからないし、体力を温存しとかなきゃいけないもんね。緊張もあったんじゃない？もしかしたら。そんなでもないから。
緊張は、でも、
自分はめちゃくちゃ緊張して
た。めちゃくちゃ緊張してた。そうかそうか。え、飛行機は何時間かかったの？
一旦関西まで行くのは、そんなにかからなかったんですけど、関西からタイの空港までで、がめっちゃ長かった。
長かった、
はい、
そっかそっか。そうだよね、沖縄だから一回関西に行って、そこからまたトランジットしてね、行ったんだよね、はい、そっかそっか。じゃあ鈴鹿さんはそんな、あの、飛行機の中ずっと緊張してたわけだ。
はい、そうです。
ねえ、そっかそっか。そしてじゃあ飛行機を降りて、いよいよラオスに着きましたね。どう、短い期間だしね、全てをこういろんなところを見たわけではないんだけれども、ラオスってどんな国だっていうふうに最初思った？
やっぱ開発途上国っていうのがあるから、だからもう結構やっぱり治安とかが悪いのかなっていうイメージがあったし、やっぱご飯とか、なんか生活、外、まあ、11日間過ごしていけるのかなっていう不安はありました、
不安はあった。あの、実際に空港降りてみて、やはり、あの、そういうふうにいろいろ思ってたようなイメージだった？
空港降りてから、まあ、景色的には、そこまでなんか田舎じゃないなっていう。
そうかそうか、ま、思ってたほどではないなと、
そこでは思ったんですけど、やっぱホテル着いて見ると、だろう、トイレとかがやっぱトイレットペーパー流れないっていうのを、で、あ、そこら辺は開発途上国ちょっとイメージしてた通りかなって。
なるほどなるほどね。やはり日本、あの、我々がこう普段暮らしている生活とは少し違ってるなっていうのを、あの、そうやってこういろんな場面で感じ始めていったって感じかな、ことかな、はい、ありがとう。どう、鈴鹿さんはこう降りてみて。
なんかすごく静かで、なんか落ち着く くっていうか、うんうん、なんかすごいなんかなんていうの、思った以上に栄えてるし、
う
ん、自分が想像してたよりも栄えてたし、うんうんうん、あのホームステイに行った、うんうん、あの村は、うん、あの首都からすごい離れた農村部だったんですけど、うんうんうん、そこでもうなんか自分はあの島で生まれ育ったので、うんうん、なんかその雰囲気とかすごい似てって、
へ、
本当に過ごしやすかったっていう。
そうなんだ、はい、あ、なんかこう日本とというか沖縄となんか似てるなっていう感じを受けたんだ、
はい、
いやいや、じゃあ、いろいろ飛行機の中でこう緊張してたけれども、
はい、
なんとなくこう実際にラオスについてみたらなんかこうほっとしたというか、はい、落ち着いてきてっていう感じ。
あ、そうです、
よかったね、はい、なんかね、また行く前とそして行っていろんな体験をしている中ではこう想像と違ったりだとか想像通りだったっていうことがたくさんあったでしょう、
はい、
ね、そうそうそう、それでね、そのラオスでの体験をこの前編でもお話聞いていこうと思ったんだけれども、はい、意外や意外いろんなお話をしているうちに前編はそろそろエンディングの時間に入ってしまいましたリスナーさんごめんね、なんかねラオスの話まだできていません、この続きは後半でゆっくりうんたくしていこうと思います、一旦ここで音楽を入れてエンディングに移っていきましょう。もうエンディングになっちゃった、ごめん、なんかラオスの話聞こうねって言ってて全然ラオスの話まで行き着きませんでした、この続きはというかラオスの話は後編の方でゆっくりしていこうかなと思いますのでいいですか、
はい、
リスナーさんもね、いつ出るのかいつ出るのかと思ってたと思うんですけども後編に、続きます。あっという間だったでしょ30分、
はい、
どう、少しは緊張はほぐれてきたかな、
はい、
うん、ね、そのほぐれた感じでじゃあ2回目実際にラオスでの体験感じたこと思い出をいろいろゆんたくしていこうと思いますのでまた次回お願いしたいと思いますね、
はい、
はい、改めて今日は2022年度沖縄国際協力人材育成事業通称 OIC ユース2022からオロク高校2年生大峰鈴香さん、そして紅葉高校3年生の千葉名英介さんお二人とのユンタクを楽しみました。ありがとうね、楽しかったね、ありがとうございます、とても楽しいユンタク、まずはね、そうだな、この前編の放送、ユンタクプレイバックに出演していただいた感想を聞かせていただこうかなと思うんだけれども、いいかな、話がなかなか最後までたどり着かなかったんだけれども感想を聞かせください。どうしよう、エイスケさんから聞こうかな、
はい、
はい、
最初、うん、言ってた通り、うん、ゆったり喋れたかなって思うんですけど、うん、はい、ゆったりしすぎたかな、
ゆったりしすぎたかな、ね、そのペースに僕も乗ってしまいましたはい、いいかな、ゆったりすぎてね、はい、はい、ありがとう。鈴鹿さんはどう？
なんか、うん、すごく緊張は最初あったんですけど、うんうん、なんか話していくうちに話も止まらないし、うんうん、なんかすごく楽しかったです。
楽しかった、よかったよかった、この雰囲気のまままた後編にも行こうと思います。はい、リスナーの皆さん、今日も放送を最後までお聞きくださりありがとうございました。誰もが自分らしく生き生きといられる社会へつながる、いざなう、育む夢の種ラジオ、ユンタクプレイバックシアター大きなは、本日もパーソナリティノブがお送りしました。今日も一日皆さんにとって素晴らしい日でありますように。そしてまた来週日曜日のお昼12時に皆さんの笑顔と出会えますように。それでは一緒にね、今日の放送を終わりにしたいのでバイバイを言ってお別れしたいと思います。いいでしょうか、
はい、
はい、それではまた来週、バイバイ、後編も聞いてね